鳴門市議会だよりナンバー108、内容を一部抜粋しております。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2019年令和元年9月1日。令和元年鳴門市女性議会。議会への関心を深めていただき、女性の政治参画を推進するため、女性議会を開催しました。日時、令和元年7月30日。場所、鳴門市議会議場。主催、鳴門市議会。鳴門市在住22名の女性が、女性議員として出席し、14名が市に対して一般質問を行いました。高田博子さん。クエスチョン。産前産後ケア事業の策定時には、実際の新生児育ての状況を検証したのか、また、利用者の感想は。アンサー。受け入れ先となる医療機関スタッフ同行のもと、先進自治体を視察するなど、実施に向けた協議を重ねた。産前産後ケア事業の利用者アンケートでは、家事の負担が減り、産後の疲労感が軽減された。赤ちゃんを可愛いと思えるようになった、など、前向きな感想が寄せられた。今後も継続的な支援を行っていく。林祐樹さん。クエスチョン。小学生が犠牲になる交通事故が多発している。通学路の修繕やガードレールの設置などが必要では。アンサー。国や県、市、鳴門警察署、学校関係者などが合同で市内の通学路の安全点検を実施しており、危険な箇所については、立証指導の必要性の再確認や、信号機の設置、路面表示の新設などを行っている。通学路の修繕や歩道、ガードレールの整備なども含め、引き続き関係機関と協議しながら取り組みを進めていく。芝野秀美さん。クエスチョン。人口を減らさないため、移住者を増やすことが重要だが、市の施策は。アンサー。移住に関する相談や問い合わせに一元的に対応する。鳴門市移住交流センターを設置しており、空き家などの住まいに関することや、就職先の企業情報、企業支援に関すること、移住支援制度に関することなどの相談を受けている。今後は市内のホテルなどに、移住パンフレットを設置するなど、積極的な PR を行い、移住人口の増加に努めたい。八木智子さん。クエスチョン。体育館や温水プール、ジムなどを併設した、市民が多目的に利用できる新しいスポーツ施設の整備を、どのように考えているのか。アンサー。市民会館と勤労者体育センターの機能を合わせ持つスポーツセンターの整備について、規模や機能、立地条件、管理運営方式など、様々な観点から検討を進めている。室内温水プールの併設についても、費用面の議題はあるが、調査研究する必要があると認識している。佐喜多ひとみさん。クエスチョン。子どもたちが安全に通学できるよう、また立証指導による各家庭の負担を軽減するため、学童養護委員を配置してほしい。アンサー。現状で継続的安定的に交通指導員や学童養護員の配置を行うことは、担い手不足などのため困難な状況であると考えている。このため、交通量の多い箇所では、立証指導の必要性の再確認や、信号機の設置など、ソフト、ハード、両面にわたる様々な取り組みを継続的に実施している。村正美さん。 クエスチョン。今後の外国人観光客の交通手段の利便性向上に関し、具体的にどのような対策を考えているのか。アンサー。路線バスの充実を図ることが重要であると考え、これまでにもバス会社や関係機関と連携しながら、できる限り観光客に配慮した対策を行ってきた。また、二次交通の確保は重要な課題となっており、今後は大きな視野に立ち、イースト徳島観光推進機構などの関係機関と連携しながら検討したいと考えている。吉田恵子さん。クエスチョン。海岸の漂着ゴミが目立つ。ゴミを捨てさせないため、どのような取り組みを行っているのか。アンサー。市の関係部署や、鳴門市水産振興協議会などの関係団体と情報を共有する中で、注意喚起の啓発などを継続して実施していく。また、より多くの方に環境美化活動に参加していただけるよう、各団体が実施している海岸清掃活動のスケジュールなど、環境美化活動の推進に関する情報の発信を図る。竹下紗恵子さん。クエスチョン。世界に羽ばたくナルトの子どもたち育成プランの海外派遣により何を得ることを理想としているのか。アンサー。ドイツのリューネブルク市に、各年で親善施設団として中高生を派遣しており、ホストファミリーとの生活や現地の学校の授業を体験している。異文化理解や英語習得への意欲が高められ、豊かな国際感覚とコミュニケーション能力、確かな英語力とともに、姉妹都市交流の担い手育成につながるものと期待している。三井エレナさん。クエスチョン。障害のある人もない人も暮らしやすい共生社会を目指す、鳴門市として身体障害者会館の維持運営についての考えは、アンサー、建物の老朽化や設備の不具合など、身体障害者の皆様にとって使いにくい状況であることは認識している。平成29年3月策定の公共施設等、総合管理計画に基づき、新庁舎建設に合わせ、公共施設の再配置や、他施設への集約などを積極的に検討していきたい。佐藤蘭さん。クエスチョン。共働きの家庭が増えるに伴って、病児保育の重要性が増す傾向にあるが、新たな実施施設の配置予定は、アンサー。病児・病後児対応型と体調不良児型の病児保育事業とともに、資金面のみならず、看護師の安定的な人材確保など多くの課題があり、実施箇所数に変化がない状況である。今後も引き続き、私立保育所と調整を図るとともに、公立保育所での事業実施について、関係者と協議を重ねるなど、適切に対応していきたい。A 総園さん。クエスチョン。バスや都線は便数が少なく、最終便の時間も早いため、不便を感じる。便数を増やす考えは？アンサー。バスについては、乗車料金のみで経費を賄える路線がないため、現行路線の安定維持を、優先事項として生活の足を確保している。都線については地元との調整の結果、現在の運行となっている。今後、利用者の幅広い意見を伺いながら、引き続き安定的に公共交通が維持できるよう検討していきたい。山田佳代さん。クエスチョン。市公式ウェブサイトについて、常に最新情報をお知らせできる体制の整備を求める。市立図書館は耐震化されたが、 現在も地震対応の避難場所として掲載されていない。アンサー、業務担当部署で最新情報への更新や分かりやすい内容掲載に努めている。適宜チェックを行い、迅速かつ正確な情報提供に努める。市立図書館は指定に向けての手続きを行っており、誤解を与えないよう、手続き完了後に掲載することとしている。田淵理子さん、クエスチョン。エシカル消費の推進のため、鳴門市の農水産物すべてが揃う産直市や道の駅を整備する考えは？アンサー、産直市などは、地産地消がエシカル消費の一環であることなどを効果的に周知できる場所である。今年8月2日には JA 大津松重の農産物直売所笑顔が令和3年度中には本市の道の駅がオープンする予定であり、相互に連携を図り、にぎわいづくりやエシカル消費の普及啓発などを行っていきたい。川野里奈さん、クエスチョン。高齢者ドライバーの事故防止策として、アクセルとブレーキの踏み間違い防止装置の購入に対する補助についての考えは？アンサー、東京都が高齢者に対して急発進防止装置の取り付け費用の補助を表明し、徳島県でも同様の補助制度を創設する方針が示されている。本市としては国の動向や徳島県などの先行事例を調査研究していきたい。現時点では徳島県の補助制度の周知啓発を図りたいと考えている。女性議会議長矢野澄子さん、副議長秋山由紀子さん、議員江波紀美子さん、佐々木由紀さん、原田福美さん、加内和子さん、野口陽子さん、山本恵美さん。令和元年第2回定例会の提出議案と議決結果。議案第37号、専決処分の承認について、平成30年度鳴門市一般会計補正予算第5号。議案第38号、専決処分の承認について、鳴門市税負荷徴収条例等の一部改正について、議案第39号、専決処分の承認について、鳴門市介護保険条例の一部改正について、議案第40号、令和元年鳴門市一般会計補正予算第1号、議案第41号、災害による市税の減免に関する条例の一部改正について、議案第42号、鳴門市火災予防条例の一部改正について、議案第43号、鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第44号、鳴門市道路専用料条例の一部改正について、議案第45号、鳴門市河川専用料条例の一部改正について、議案第46号、鳴門市下水道条例の一部改正について、議案第47号、鳴門市漁港管理条例の一部改正について、議案第48号、徳島県市町村総合事務組合規約の変更については、いずれも原案の通り可決しました。報告第1号、繰越免許費繰越計算書について、平成30年度鳴門市一般会計予算、報告第2号、繰越免許費繰越計算書について、平成30年度鳴門市 公共下水道事業特別会計予算報告第3号繰越計算書について、平成30年度鳴門市水道事業会計予算報告第4号繰越計算書について、平成30年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算報告第5号弾力条項の適用について平成30年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算報告第6号鳴門市国民保護計画の改定について報告第7号専決処分について損害賠償の額の決定報告第8号専決処分について権利の放棄についてはいずれも報告されました同意第1号固定資産評価員の選任については無野町の岩下昭秀氏を選任することに同意しました同意第2号副市長の選任については無野町の谷茂幸氏を選任することに同意しました請願の処理請願第3号日本政府に核兵器禁止条約の調印批准することを求める意見書採択を求める請願書は総務文教委員会で継続審査となりましたまた請願第4号増田建設19施設の保存検証などの検討に関する請願書は不採択となりました委員会審査総務文教委員会議案第38号専決処分の承認について鳴門市税負荷徴収条例等の一部改正について地方税法などの改正に伴い所要の改正を行う必要が生じたもので事務執行上急を要したことから専決処分したもの質疑令和3年度分以降の個人住民税の非課税の範囲に合計所得金額が135万円以下の単身児童扶養者が加わることとなるが新たに何名程度の方が対象となるのか回答平成31年4月時点においては新たに7名の方が対象となる質疑消費税率の引き上げに伴う税制改正により、市の歳入として、どの程度の増減を見込んでいるのか。回答、例えば、個人住民税における住宅ローン控除の延長に伴う歳入の減少については、国費で補填されることとなっており、増減はないものと考えている。意見、税制度は複雑であるため、市民の方が理解しやすいような周知広報の方法を検討してほしい。生活福祉委員会議案第39号専決処分の承認について鳴門市介護保険条例の一部改正について介護保険法施行令の改正に伴い所要の改正を行う必要が生じたもので事務執行上、急を要したことから、専決処分したもの。質疑。この条例改正により、介護保険料が軽減される被保険者は、何名くらいなのか。回答。令和元年6月1日時点で、約7500人が対象となり、第1号被保険者全体に占める割合としては、約 39% である。産業建設委員会議案第46号鳴門市下水道条例の一部改正について消費税率の引き上げに伴い所要の改正を行うもの質疑下水道加入者の負担はどうなるのか回答下水道加入者の負担には加入時の受益者負担金と使用料がある 受益者負担金については消費税の影響はない。使用量については一般家庭の平均水量で考えた場合、消費税率引き上げ後は1ヶ月あたり76円の費用負担が増えることになる。予算決算委員会議案第40号令和元年度鳴門市一般会計補正予算第1号過疎地域である北灘町を対象に交付する補助金や幼児教育・保育の無償化に伴うシステム改修・プレミアム付き商品券事業の実施に要する経費などについて補正を行うもの。質疑、プレミアム付き商品券事業の効果は。回答、プレミアム付き商品券発行の対象者数は、市内で約15,500人。発行総額は3億8,750万円を見込んでいる。市内の店舗のみで使えること。お釣りが出ないため、商品券の金額以上の購入も予想されることから、経済効果としては3億8,750万円以上の効果があると考えている。意見、これまでに同様の事業は実施されてきたが、その結果、以前から購入予定であったものを商品券で購入したという方が多く、これでは経済効果があったとは言えないため、税金の別の使い道を国や県に提案するべきである。議員表彰。全国市議会議長会より20年以上在職議員として、三津義弘議員が特別表彰を受賞されました。また、四国市議会議長会より32年以上在職議員として、佐藤絹子議員が、28年以上在職議員として、藤田茂雄議員が、24年以上在職議員として、橋本邦克議員、野田清幸議員が、20年以上在職議員として、三津義弘議員が、16年以上在職議員として、秋岡義郎議員が特別表彰を受賞されました。一般質問。会派牛尾、藤田茂雄。公共施設等総合管理計画、施設総量最適化の見通しは、問い、公共施設等総合管理計画では、基本目標が2点示されている。丸1、施設総量の削減が市民サービスに与える影響を十分考慮しつつ、今後40年間に公共施設の総延べ床面積を 20% 以上削減し、施設総量の適正化を図る。丸2、予防保全型の維持管理への転換を図り、施設の長寿命化を推進することでライフサイクルコストの縮減を図るとともに、安全安心な公共施設の整備に努める。総延べ床面積 20% 以上の削減見通しについて問う。答え、消防分団の再編や、公立学校の再編、新庁舎の集約や、公立保育所の統合が図られているとともに、今後、個別施設計画において、目標数値が達成できるよう、最大限取り組んでいきます。観光事業者などと連携したインバウンドへの取り組みを、問い、外国人の集客受け入れには、これまで以上に観光事業者をはじめ、観光関係団体と一体となって取り組むことが重要ではないかと思う。インバウンド対策の現状と今後の取り組みは。答え、瀬戸内4都市広域観光推進協議会では、香港、台湾をターゲットに、現地の旅行会社やメディア関係者を招いた、FAM ツアーを行い、昨年は香港の旅行業者2社及び雑誌社2社、 インフルエンサー1名を招き、4都市をめぐるツアー造成や、雑誌、SNS などによる情報発信を実施しました。引き続き関係機関との連携を図り、情報発信に努めるとともに、外国人観光客の目線に立った受け入れ環境整備などの各種施策を行ってまいります。会派創新クラブ、秋岡義郎。人口減の現状からの対策は、問い、鳴門市は平成27年に人口ビジョンと鳴門市総合戦略を策定し、令和2年の国勢調査で5万7500人の目標人口を設定したが、今年4月、5万7381人となり、目標人口を切った。今後の方針は、答え、若い世代の近隣市町への転出が目立っており、子育て、教育環境や雇用環境、住環境が要因であると分析しています。次期総合戦略の策定に向け、社会情勢を捉え、各施策の見直しを図ります。幼児教育の無償化への対応は、問い、今年10月から幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料が無償化されるが、本市の対応は、答え、保育料が無償となり、経済的負担の軽減になりますが、一部無償化の対象とならない場合もあるため、混乱を期さないよう情報発信します。要望ニーズに合わせた本市独自の教育・保育対策を関係課で協議し、対応するよう要望する。安心・安全な街づくりを。問い、災害時の避難所運営及びマニュアルの内容と、南海トラフ震源域の片側で巨大地震が発生した半割れケースの対応を伺う。また、水害時の排水機場長寿命化計画について伺う。答え、避難所運営マニュアルでは、運営は地域住民の自主運営を基本とし、市職員は広報支援に努めることとしています。また、事前対策、初期対応、組織編成などのほか、要配慮者や男女の視点に立った運営についても定めています。半割れケースの場合も、国のガイドラインに基づき、適切に対応してまいります。今年度は、浸水時の被害額が甚大となる、人口密集地域を中心とした17議場について、長寿命化計画を策定し、常に十分な機能が発揮できるよう、維持管理していきます。会派有志会、橋本邦勝。超高齢化社会に向けての取り組みは、問い、高齢者に関する事件事故が多発している。超高齢社会に向けての取り組みは、答え、2025年の高齢社会像である、高齢者が住み慣れた地域で、みんなで支え合いながら、健康で安心安全な暮らしを自分らしく生き生きと、尊厳を持って送ることができる社会に向けた、取り組みを進めています。高齢者の方々を取り巻く状況の変化に的確に対応できるよう、これまでの成果や課題を踏まえつつ、地域の実情やニーズに即した取り組みを推進し、健康長寿の町、鳴門を目指してまいります。持続可能なボランティア活動を目指して、問い、高齢化と人手不足によりボランティア活動が続けられない、活動の活性化ができない状況になりつつある。ボランティア団体の持続可能な体制づくりにどのように取り組むのか伺いたい。答え、現在ボランティアセンターには109団体が登録され、様々な分野で活躍されています。高齢化や人材不足、ボランティア活動への参加意欲の低下は、持続可能な地域づくりにとって大きな課題であると考えています。 ボランティア団体が実践している活動を地域、学校、企業などが一緒になって実施することで、新たなボランティア活動の広がりも期待できるため、関係団体の参加を呼びかけていきたいと考えています。要望、ボランティア活動をさらに活発にし、持続可能なシステムにするためには、市民と行政の共同の観点から自治体、職員が意識を変えて参加しなければならない。会派公明党、松浦富子。持続可能な開発目標、SDGs の取り組みは、問い、人口減少社会が加速度的に進展する中、地方創生に取り組む上での本市の SDGs についての認識は、また本市の持続可能な健全財政の維持についての現状と今後の取り組みは、答え、国では2016年5月に第1回 SDGs 推進本部会合が開催され、今後 SDGs の目標達成に向けた取り組みが進められていくと認識しています。次期総合戦略の策定にあたっては、現行の総合戦略の事業分析、効果検証を行うとともに、本市を取り巻く社会情勢を的確に捉えた上で、SDGs の理念をしっかりと踏まえ、各施策の見直しや改善を行い、持続可能な地域社会実現に向けた実効性のある計画策定を進めてまいります。持続可能な財政運営については、さらなる歳入の確保や歳出の削減などに努め、スピード感を持って取り組みを進めてまいります。観光客の受け入れ環境の充実を問い、本市の今年のゴールデンウィーク期間中の観光客の現状と、鳴門公園周辺における観光客の受け入れ環境改善についての考えは、答え、主要な観光施設では、大塚国際美術館の来場者が最も多く、74,126人、渦の道は61,825人、ドイツ館は2575人と多くの観光客にお越しいただきました。鳴門公園周辺の二次交通の充実については、本市の観光を考える上で非常に大きな課題で、マイカーを使用しない外国人観光客の増加に伴い、ますますニーズが高まるものと認識しています。大塚国際美術館来場者の増加に伴う鳴門公園への観光客の増加に対応するため、関係機関と協議を行っているところです。会派平成鳴門、宅川康二。市民参画と共同のまちづくりの取り組みは、問い、持続可能な地域活動のあり方や市民活動のあり方をどう考えているのか。答え、重要な視点の一つとして、活動人口の比率をいかに高めるかが鍵になると考えています。ウィラブナルトまちづくり活動応援補助金は、各種組織との連携事業も行政提案型の事業に取り入れており、地域内での各種組織間の連携などの促進を図るとともに、採用事業全般を通じて、市内の活動人材の掘り起こしにも寄与していると考えています。一人暮らしのゴミ出し支援の取り組みは、問い、高齢者のゴミ出し支援について考えなければならない時期に来ている。今後の支援体制とその方向性を伺いたい。答え、環境省が複数の自治体でゴミ出し支援のモデル事業を実施し、限られた予算の中でどのような支援ができるのか、課題と解決策の検証を行い、ガイドラインを作成することとしているので、これまでの取り組みを続けるとともに、環境省から示される ガイドラインに沿った対応も検討してまいります。運転免許返納後の生活支援の取り組みは、問い、免許返納後の交通手段の確保について今後の方向性は、答え、地域交通政策を総合的かつ長期的な観点で見据えながら、県や事業者と連携し、課題解決に向けて取り組んでまいりたいと考えています。要望、タクシーの運賃割引などの支援について、検討していただくよう強く要望する。会派青嵐、長浜健一。新庁舎建設に地元企業の参加を。問い、新庁舎建設の基本設計業務を、プロポーザルによる公募とし、実施設計と施工は、デザインビルド方式として一括発注を予定しているが、地元企業が参加できない要件となり、地元企業育成や地域経済の循環にはメリットがなくなることをどう考えるのか。答え、基本設計と実施設計、施工については、一般発注ではなく別公募とします。地元経済への波及効果なども考慮しながら、地元企業とのコンソーシアムも検討してまいります。まちづくりをどう考える？立地適正化計画、物価財、ICT。問い、徳島県では旧4市の中で、鳴門市以外の3市は、立地適正化計画の策定に取り組んでいる。本市にも必要と考えるが、本市の考えは、本市に19も現存する増田建築全体をどのように考えているのか、文化会館の存廃議論をどうするのか、また、有形文化財の登録については、公衆無線 LAN の整備に関し、本市の現状と今後の整備計画を伺う。答え、立地適正化計画の策定については、都市計画マスタープランの見直しに含めた中で検討したいと考えています。マスタ建設については、今後19施設の保存検証について具体的に検討してまいります。公衆無線 LAN の整備については、市内16カ所の公共施設に整備しています。指導に安心安全を問い、指導の補修改修計画についてどのように計画していくのか、また昨年提案した道路照明灯等 LED 化事業を今年度実施することとなっているが、その内容と状況を伺う。答え、指導約 590km のうち主要路線約 130km の舗装修繕計画を策定します。10年間のリース方式で市内のすべての道路、照明灯や防犯灯の LED 化を図ります。個人質問。佐藤絹子、平成なると。東馬爪集会所の建て替えを。問い、市民から。東馬爪集会所を南海トラフ巨大地震にも対応できるような集会所に建て替えてほしいとの要望があった。想定される津波は3メートル。避難は北島北小学校、松重スマートインターへとのこと。現存の集会所は昭和43年建築で51年経過している。いざ大型地震が来た時に、より安心して安全に誰もが避難できるよう要望してきたと思う。この地元住民の考え、思いについて本市の考えを伺う。答え、集会所については平常時は地域コミュニティの中核をなす施設として、また災害が発生した場合には避難所としての側面を有しています。東馬爪地区では、東馬爪集会所を台風通過時などの指定緊急避難場所と大規模災害時に家が失われた時などに一定期間避難する指定避難所としています。 洪水の恐れがある場合は、堀江南小学校、また津波への対応は、堀江南小学校や松重パーキングエリア、浄水場などを指定しています。東真爪集会所を含む92カ所の集会所については、公共施設等総合管理計画に基づき、令和2年度末までに個別施設計画を策定し、今後の方針を示すこととしています。要望、地元住民は、大地震に備え、耐震化され、浸水しない高さのがっちりした建物を建ててもらえれば、より安心できる。要望してよかった。助かるべき命が助かったと言ってもらえるよう、市長が先頭に立って取り組んでいただきたい。高麗博之、有志会。人生の節目において忘れられない記念を。問い、思い出に残る婚姻届を作成することにより、忘れられない記念になる。県外の他市でも、様々な観点から結婚の記念となるオリジナル婚姻届を作成しているが、本市もオリジナル婚姻届を作成してはどうか。答え、戸籍法などに定める必要事項を具備した上で、婚姻届にイラストや写真などを取り込んだ届出書の提出が多く見受けられます。オリジナル婚姻届を作成することで、結婚という人生の節目を迎えられる二人を祝福するとともに、記念として思い出に残すこともできます。作成については今後様々な方法を調査してまいります。要望、結婚という人生の大イベントをサポートできるよう、様々な方法を調査していただきたい。交通事故ゼロを目指して。問い、最近、交通事故の報道が多いため、事故を未然に防ぐ取り組みを強化する必要がある。住み慣れた地域で、子供から高齢者まで安心して暮らしていくために、本市では交通安全対策について、どのような取り組みをしているのか。答え、悲惨な交通事故をなくすために、本市ではすべての世代の方を対象に、交通安全教育を推進しています。高齢者を含めたすべての世代の方に、交通事故の悲惨さ、交通ルールを守ることの大切さを伝え、交通事故防止を図っていきたいと考えています。要望、交通安全対策の一層の普及に努め、交通事故のない社会の実現に向けて、一層の取り組みをしていただくよう要望する。三津義弘、送信クラブ。産業振興の取り組みは、問い、鳴門市の企業誘致、市内の農業者の雇用状況は、答え、平成29年度は、企業1社が開業して新規雇用が36人ありました。認定農業者403人のうち180人が、将来の耕作規模の拡大や高齢化への対応のため、新規雇用として5年以内に、65人の常用雇用と490人の臨時的雇用を計画しています。安心安全な町を目指して。問い、老朽化した空き家は、倒壊などで近隣に被害を及ぼす危険性がある。また、市内の国道、県道、市道で茂った雑草が道路を遮り、街路樹の根が周辺の歩道を盛り上げて、通行に危険なところがある。道路の凸凹の状態は安全性からも問題である。どのように対応していくのか。答え、本市の空き家は1442戸、その中で倒壊の危険性が高い空き家は92戸であります。所有者に適正な管理を呼びかけています。市道の雑草等は、業務委託や職員による除草などを行います。市道の凸凹は、職員の道路パトロール、市民の皆様の連絡などから、 損傷箇所の状況を把握し、小規模な損傷は職員が緊急的な対応を行います。主要路線の維持補修は、路面正常調査を実施した上で修繕の優先度と内容を定める。補修修繕計画を2カ年で策定し、計画的な維持補修に取り組みます。バングラデシュとの友好交流を、問い、徳島日本バングラデシュ友好協会が主催するバングラデシュ展が開催されるなど、官民挙げての交流が深まる中、バングラデシュとの友好都市提携についての考えは、答え、民間交流や社会情勢などを勘案しながら、ナラヤンゴンジ市との友好都市提携も含め、相互発展ができる友好交流の方法を模索します。宮崎明、セイラン。通報者の安心につながる消防通信システムの導入を。問い、国では外国人や会話が不自由な聴覚・言語障害者の119番通報に円滑に対応するための消防通信システムの導入を促進しているが、本市の考えを伺う。答え、緊急時により迅速かつ的確に対応するため、システム導入を検討中です。荒廃した大麻放牧場の有効活用を、問い、旧牧中の大麻放牧場の今後の活用は、答え、資源の有効活用は地域活性化に向け重要であると認識しています。大麻放牧場は農業振興地域、農用地区域に指定されており、法による規制などの課題もあるが、今後も民間の活用を視野に入れ、有効活用の可能性について検討したいと考えています。要望、旧牧後すでに19年が経過している地域活性化策として、農水省が主導し、全国各地に整備されている農業公園も含め検討するよう提言する。歴史自然を保護し活用した地域振興を。問い、堀江地区内に群れをなす文化財の保護と活用の現状と課題、保存活用上の方策を伺う。答え、除草などを実施し保存に取り組んでいるほか、施設説明板の新設や改修を順次行っています。保存状況調査、未実地の文化財については、実態把握を進めてまいりたいと考えています。文化財に関心を持っていただくには、市内外への広報が課題であり、公式ウェブサイトの充実を進めています。要望、大谷焼や除草元、藍染工房などとともに文化財群をまちづくり構想に即した生きた地域支援として練り上げ、保存活用する取り組みと体制の整備を要望する。浜聖光、公明党。学校などへリアルタイムで災害情報の伝達を。問い、各学校などに設置されている個別受信機と放送設備を連動させることで、施設全体にリアルタイムで災害情報を伝達できるようになる。本市の考えは、答え、近年システムの導入を検討する自治体も増えています。本市でも緊急的な情報を一刻も早くすべての児童、生徒、教員に伝えることが重要であると認識しています。リアルタイムでの放送については、今後、各施設の放送機材の状況、施設規模、国、県の支援の状況を総合的に判断し、検討してまいります。防災シールの導入を、問い、平成30年7月豪雨を踏まえ、国は水害、土砂災害からの避難について、5段階の警戒レベルの運用を開始した。この警戒レベルと住民が取るべき行動、防災行政無線の再生応答サービスを記したシールを 作成し、市内全都に配布してはどうか。答え、今後防災シールなども含め、幅広く検討を行い、市民の安全安心の向上に努めます。坂東不慮収容所の施設を全国に、問い、修学旅行誘致の進捗状況とインバウンドの考えを伺う。答え、日本旅行協会の雑誌に収容所跡地やドイツ館の紹介が掲載されました。本年度は誘致パンフレットなどの資料作りに取り組み、旅行業者などと連携を図りながら PR していく予定です。インバウンドでの誘致も視野に入れ、学習内容やコースなどを工夫し、歴史や平和学習に結びつけたいと考えています。平塚康次、本市の消費者被害の実態は、問い、消費者詐欺事件はほぼ毎日と言ってよいくらい発生している。このような中、近年高齢者を中心に消費者トラブルが増加し、悪質化、深刻化してきているが、本市の消費者トラブルの実態と、鳴門市消費者被害防止見守りネットワークの成果について伺う。答え、本市の消費生活相談センターに寄せられた相談件数は、平成30年度で354件であり、下級請求などの特殊詐欺と思われるものや、通信販売などの契約トラブルに関する相談が多くを占めていました。本市では、消費者トラブルに関する出前講座の開催や、啓発グッズの配布、鳴門市消費者協会や鳴門警察署などとの合同による振り込め詐欺防止キャンペーンの実施など、幅広い啓発活動を行っています。また、見守りネットワークについては、消費者被害の現状やその対策について協議するとともに、鳴門市消費生活センターの周知や特殊詐欺への注意喚起を行っていただくようお願いしています。下水道整備事業の進捗状況と今後の計画は、問い、下水道第二期事業の進捗状況と第三期事業の計画について伺う。答え、下水道第二期事業の進捗状況については、約78ヘクタールの事業区域のうち、供用開始面積は約49ヘクタール、進捗率は約 63% であり、来年度末に完成する見込みです。下水道第三期事業については、第二期事業の見通しがついたため、黒崎地区と桑島地区の約62ヘクタールを今年度から7年間で整備する予定です。上田浩二、クリーンセンター測定値の不正な制御。問い、発生ガスなどの測定値を制御、いわゆるピークカットしているのか、その制御理由と制御値の根拠、影響は。答え、測定時や帳票などで使用する1時間の平均値を算出する際に制限を設けており、公表数値が実際より低く表示されることがあります。一酸化炭素については、瞬時値が法律、施行規則に定められた基準濃度を超えることもあります。クリーンセンター多くの点で性能発揮できず、問い、今でも二次燃焼室出口で8000度を切ることや1号炉のスラグ除去が直近2ヶ月で60回近くに及ぶことを市は認識しているのか。答え、現在でもゴミの投入量が不安定になることにより、燃焼ガス温度が二次燃焼室出口で一時的に8000度以下となることや、水冷配管からの水漏れによりスラグの除去作業が頻繁に必要となることは認識しています。鳴門駅西側の地下空洞長期未改善への対応を。問い、平成23年9月に発生した鳴門駅西側の地下空洞に関して、実際は沈下しているにもかかわらず、市は5年後の沈下は調査していないため確認できていない。 またビル側の空洞を埋め戻しすれば歩道が設置できると原因がビル側にあるかのように説明し、全く協力姿勢を示さないまま現在まで追加調査も改善もせず放置しているが、当時調査を行った大学教授は、歩道側の地下空洞が商業ビル沈下の原因という趣旨の所見を述べていることから、早急に調査・改善を行うべきだと考えるが、今後どのように対応するのか。答え、今後は市が検討を行う市道の復旧方法などについて、隣接地所有者2社に情報提供し、協力を得られるよう配慮したいと考えています。行政視察報告、総務文教委員会。視察委員、林克義、平塚康二、長浜健一、橋本国勝、松浦富子、山根岩尾。視察先、7月2日、滋賀県東近江市。視察項目、廃校利用について。7月3日、滋賀県野洲市。視察項目、ネーミングライツ制度の導入について。再建管理条例について。全国の数多くの自治体で課題となっている少子高齢化の進行により、利用しにくくなった小学校舎を文化研修施設、滋賀シアターアーツトレーニングセンターとして活用していました。本施設は演劇部やダンス部などの合宿施設として年間で約5000人が活用しており、主な利用者層としては4歳から22歳までの若者となっていました。本施設が合宿施設として選ばれた理由は、滋賀県の地理的条件と小学校舎が山中にあり、保護者が容易に生徒を訪問できない環境にあることなどでした。多くの若者が施設を利用することにより、地域に活気が戻ってきていました。ネーミングライツ制度の導入については、市が所有する施設に企業名や商品名などを冠した愛称を付与する権利を取得したネーミングライツパートナーから、ネーミングライツ料を得て施設の持続可能な運営を行うとともに、ネーミングライツパートナーとの共同により、施設の魅力向上や地域の活性化を図っていました。また、再建管理条例については、市が持つ再建を一元的に管理し、再建管理業務の効率化を図るとともに、滞納を生活困窮のサインと考え、生活再建につなげるような滞納整理を行うことを目的として、再建管理条例を制定していました。行政視察報告、生活福祉委員会。視察委員、上田浩二、塩崎健二、東正信、佐藤絹子、藤田茂雄、宮崎明、野田清幸。視察先、7月18日、愛知県大府市。視察項目、認知症予防及び認知症対策事業について。7月19日、滋賀県近江八幡市。視察項目、環境エネルギーセンターについて。大府市では認知症予防及び認知症対策事業について行政視察を行いました。認知症予防については、健康増進化、認知症対策については、高齢障害課が支援し、全庁的に取り組んでいました。国立長寿医療研究センターなどとともに、認知症共同研究推進事業を行っており、認知機能検査などを内容としたプラチナ長寿検診や、脳と身体機能を同時に活性化させるコグニサイズといった運動を実施していました。認知症になりにくい街づくり、認知症になっても安心して暮らせる街づくりについての取り組みを伺い、今後の参考になりました。近江八幡市環境エネルギーセンターでは、最新鋭のゴミ処理施設の 運転状況、維持管理や実際の環境性能などを視察しました。ゴミの焼却とともに、排ガス、排、空気の流れなどを自動運転により管理し、安全燃焼を行いながら、高い安全性と環境への負荷低減を両立していました。健康ふれあい公園が隣接しており、温水プールやスポーツ広場が整備され、指定管理業者や地域住民との共同により運営されていました。温水プールは、熱回収施設から発生する余熱を有効に利用するシステムを採用しており、経済的かつ環境に優しい施設でした。行政視察報告、産業建設委員会、視察委員、三津義弘、高来博之、秋岡義郎、宅川康二、畠山俊作、浜聖光、東谷真嗣、視察先、7月3日、青森県弘前市、視察項目、前川国夫建築を生かしたまちづくりについて、7月4日、山形県南陽市、視察項目、南陽市役所ラーメン課による地域活性化について、弘前市では前川国夫建築を生かしたまちづくりをしていました。前川国夫建築とは、建築家の前川国夫氏が手掛けた作品で、モダニズム建築と呼ばれる、従来の建築様式にとらわれない独創的なデザインが特徴の建築物でした。前川氏が建築したモダニズム建築は、弘前市内に8カ所現存し、生活に密着した公共建築が多くあり、市役所や市民会館、市立病院などの見学を行いました。弘前市では、前川国夫建築のパンフレット作成や、弘前万字学など市民一人一人が愛着と誇りを感じる取り組みを行い、まちづくりに生かしていました。南陽市役所ラーメン課は、南陽市が他県、他市町の人に教えてあげたいものについて、中高生へのアンケートを実施したところ、上位にラーメンが入ったことをきっかけに発足したものでした。ラーメン課は正式な部署ではなく、南陽市役所ラーメン課 R&R プロジェクトというプロジェクト名でした。このプロジェクトは、ラーメン店の売上増加ではなく、観光や宿泊の増加といった地域活性化を最終目標としていました。また、大学と連携したラーメンマップの作成や、全国からラーメン会員を募集するなど、南陽市の知名度アップに大きく貢献していました。市民の広場。鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファックス、E メールなどでお寄せください。1、議会だより紙面について感想、ご要望など、2、議会の仕組みや専門用語についての疑問など、内容についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を明記してください。市民の皆さんのご意見をお待ちしています。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜朝東浜170番地、電話0886841234、ファックス0886840814、 E メールアドレス gikai@marque.notuo.i-tokushima.jp。 令和元年第3回定例会の予定。 令和元年第3回定例会は9月11日から10月2日までの22日間です。9月11日水曜日、第3回定例会開会、予算決算委員会、全員協議会、12日木曜日、一般質問通告締め切り、9月17日火曜日、一般質問、会派代表質問、18日水曜日、一般質問、個人質問、19日木曜日、一般質問、個人質問、20日金曜日、総務文教委員会、24日火曜日、生活福祉委員会、25日水曜日、産業建設委員会、26日木曜日、予算決算委員会、10月1日火曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、2日水曜日、第2回定例会閉会、予算決算委員会、全員協議会、3日木曜日、予算決算委員会、7日月曜日、予算決算委員会、8日火曜日、予算決算委員会、9日水曜日、予算決算委員会、議会広報委員会、委員長、高川康二、副委員長、秋岡義郎、委員、林克義、松浦富子、佐藤絹子、宮崎明、三津義弘、高来博之、畠山俊作。担当は、三木かな子でした。以上で、広報なると2019年9月号と議会だより、ナンバー108を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。残暑厳しい日もあると思いますが、お元気でお過ごしくださいませ。